ガラテヤ4の4から7。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。初代教会の聖霊の働きには本当に目を見張るものがありますけれども、目に見える癒し、印、不思議、それが聖霊の働きのすべてではありません。目には見えなくても大切な聖霊のお働きがあります。で、今日はその中から3つのことを学びたいと思います。聖霊が私たちを神の子供にしてくださる、神との交わりを与えてくださる、そして神の国を相続させてくださるということです。第一に、聖霊は信じる者を神の子供にしてくださいます。人は神の形に作られましたけれども、罪によってそれを失ってしまいました。神様はそういう人間を憐れんで、イエス・キリストを信じることによって人がもう一度神様の形に作り直されるようにしてくださったのです。神の子供として神の形を持って新しく産んでくださる、それをしてくださるのが聖霊なる神様なのです。イエス様はユダヤの指導者のニコデモという人にこう言われました。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちはよく言いますね、生まれ変わったつもりでやり直します。でも心を少しばかり入れ替えたところで私たちは神の国に入ることができない、救われることができない、自分を救うことはできないのです。私たちは全く新しいものにならなければなりません。ニコデモはユダヤの指導者でした。本当に知恵も知識もある、経験もある人でしたけれども、イエス様のこのお言葉を理解することができませんでした。それでイエス様はさらにニコデモにこう説明なさったのです。あなた方は新しく生まれなければならないと、私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。風の音は聞こえます。でも風そのものというのは空気の動きですから、空気が見えないように風そのものは見えないのです。そのように聖霊が私たちを作り変えて神の子供として新しく産んでくださるというのも人の目には隠されたことです。しかし聖霊によって生まれたものはやがて自分が神の子であるということを知るようになります。それを自覚して確信するようになります。神の子供としての性質が徐々に現れてくるようになります。それがその人の生活の中に見えるようになってくる、その人の人生を変えていくわけです。そのように聖霊の見えない働きがイエス・キリストを信じる人の人生の中に見える形で現れてくることによって、私たちは聖霊が働いておられる ということを知ることができる。私たちを神の子供として、神の形を持ったものとして、新しく産んでくださる。これは聖霊の働きの中で一番大切なものです。私たち誰も聖霊の働きと聞くと、お、あの聖霊の知恵が私のうちに満ちたらいいのにとか、あの聖霊の素晴らしい力が私に与えられればいいのにとか、嘘を願います。そして、すべてのクリスチャンのゴールは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という、この聖霊の実を私たちの人生の中に豊かに実らせること、そのことを願い求めます。すべて良い願いです。けれども、そうしたことに進む前に、皆さん、私たちは新しく生まれていなければならないのです。枯れ木にいろいろデコレーションをしてですね、きれいにすることはできますよ。でも、枯れた木は実を結ぶことはないのです。私たちは生きた木になって初めて、その聖霊の素晴らしい実を結ぶことができます。新しく生まれている。これを聖書では新生、born again と言いますけれども、ここから私たちは出発します。日本語で赤ちゃんは正式に新生児と言うんでしょうね。私たちクリスチャンは本当の意味で新生したもの、生まれ変わったもの、神様から聖霊によって神の子供として産んでもらったものとして、本当の意味で新生した子供という意味で新生児であるはずですし、そうでなければならないと思います。聖霊によって新しく生まれている、ここからスタートしましょう。命がなかったら成長もないのです。自分を磨いて努力して自分を向上させて、あるところまで行ったら神の子供にしていただけるというのではないんです。それと逆です。神の子供として生まれたから、神の子供として初めて成長できるのです。神の子供というのは身分です。地位ではありません。地位というのは、例えばいろんな支店のマネージャーになる、もう一つの地位ですね。トップに行くと大企業の CEO になる、それも地位です。みんなそこに努力して、人々はそこに上っていって、その地位を獲得したわけですね。もし神の子供が地位だとしたら、私たちは一生懸命努力してある一定のところまで上り詰めなければ神の子供になれないということになります。でも神様は私たちに神の子供を身分として与えてくださいました。身分というのは生まれることによっているものです。イギリスには王室がありますが、その王室の王子や王女になる、努力してなれますか？なれません。その王室に生まれなければならないのです。生まれがその身分を決定するわけです。アメリカは市民の国ですから、生まれによって区別はありません。けれども、私たち外国から来た者は、何年も待って、書類をいっぱい書いて、そして費用を払って、試験を受けて、宣誓をして、それでやっとアメリカ市民になれました。けれども、アメリカで生まれた人が、生まれつき市民です。18歳になったら投票権が与えられる。神の子供になるのも同じです。神から生まれたら神の子供です。私たちは神に産んでいただいて、初めて神の子供になり、神の国の市民となるのです。今日の聖書の箇所、ガラテヤの4の4と5はこう言っていますね。しかし、 定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。それは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。神の御子イエス・キリストが、私たちが神の子になるための一切のことをもう成し遂げてくださいました。私たちがしなければならないことは、そのイエス様がしてくださった救いをただいただくだけです。受け取るだけです。ヨハネ 1-12 にこう書いてあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。そうです。イエス・キリストを信じるだけでいいのを言うのです。そうすれば、聖霊が信じる者を神の子としてくださいます。第二に聖霊は、神の子供たちに神様との交わりを与えてくれます。六節。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。アバっていうのはヘブライ語でお父さんという意味です。神様の御子であるイエス様は常に神様をアバ父と呼んでいらっしゃいました。そして弟子たちにも我らの父と呼んでいいんだよ、そう呼びなさいと教えてくださいました。イエス様は復活の後、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに昇るとそうおっしゃいました。イエス様を信じる者はイエス様と共通の父、父なる神様を天に持つようになるのです。そして聖霊は神の子供たちの内側に住んで神様に向かって父よと呼ぶその叫び、これは祈りですけれども、それを私たちに与えてくださるわけです。で、どこの国でもお父さん、お母さんというのは誰も短い言葉ですね。英語ではDad, Mom, イタリア語ではパパ、ママですね。韓国語ではアボジ、主に。ヘブライ語ではアバ、インマです。赤ちゃんがアバ、アバとかマーマーとかというその最初に発生する音でお父さん、お母さんが表されているわけです。信じたばかりの人は誰もまだ赤ちゃんです。いきなり大人の立派な信仰者として生まれてくる人は誰もありません。イエス様を信じました。神の子として生まれました。でもまだ赤ちゃんです。ですから、最初は神様にお祈りしなさいと言われても何をどう祈っていいかわかりません。しかし、たとえ赤ちゃんでもアバと言ってお父さんと呼ぶことができるように、聖霊によって生まれたものは、誰でも神様を父よと呼んで祈ることができるのです。聖霊が祈らせてくださいます。で、ある人が牧師にこんな悩みを打ち上げていました。私の父親は酒癖が悪く、いつも母親を叩いていました。ですから、神様を父よと呼んで祈りなさいって言われても、なかなかその気持ちになれないんです。牧師はこう答えました。あなたの気持ちはよくわかりますよ。私も母が再婚して、義理の父と生活するようになったとき、長い間、お父さんと呼びませんでした。けれども、この新しいお父さんが 本当に私のことを愛してくれているということが分かったとき、心からお父さんと呼ぶことができるようになりました。普通は子供が親を取り替えるということはできないんですけれど、クリスチャンには親替えができるんですよ。神様をあなたの父親にしていませんか？あなたもきっと神様を父よ、心から呼ぶことができるようになりますよ。それが牧師のアドバイスでした。その人は牧師の言葉の通り、やがて神様を父よと呼ぶことができる、その素晴らしさを見出したのです。そして神様を父よと呼ぶことによって、この人の心は癒されていったのです。ガラテヤ4の6と同じ言葉が、実はローマの8の15と16にもあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。聖霊は私たちに神の子の身分を与えます。罪の奴隷から、あらゆる過去の束縛から解放してくださるのです。あなたが家族の関係で、人間関係で、過去どんなに辛いことがあったとしても、神様をアバ父と呼ぶことができる父と子の関係の中に私たちが入れられるときに、それらすべてから解放されます。自由に私たちは神様に近づくことができるようになるのです。さあ、第三に、聖霊は私たちに神の国を相続させてくださいます。子供が親の財産を相続するように、神の子供たちも神の国を相続します。七節に、ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。とある通りです。私たちは神の国を受け継ぐとそう聞かされましても、何か遠い先のことで、ぼんやりとしか考えられないということがあります。けれども、神の国はどうやって来ますか？キリストの再臨とともにやってきますね。そして、キリストの再臨はいつであるか私たちに知らされていません。ということは、それは私たちが思うよりももっと近いかもしれないのです。私たちは、一人一人人生の歩み方が違いますけれども、多くの人は自分がこういう仕事をしたいというので学校を選びます。そして学校にいる間にもう就職活動をするわけですね。そして就職したらその次は結婚のことを考えます。結婚したら子育てのことを考えます。で、子育てが終わる頃には老後のことを考え始めるわけです。いつも何年か先のことを考えながら人生を送っています。やがて来るもののことを考えて準備をしているわけです。では老後の後はどうなさいますかと聞きますと、多くの人は答えを知らないのです。その準備をしていません。でもイエス様を信じる者は老後の後知ってますね。私たちは神の国に行くのです。地上の人生は神の国への準備なんです。多くの人たちが先のこと、やがて来ることのために準備しているように、私たち神様を信じる者、神の国を待ち望む者は神の国への準備ができていなければならないと思います。将来の保証があるかどうか、準備ができているかどうかで、 今をどう生きるかが決まってくるわけです。神様は素晴らしいことに神の子供たちに神の国を受け継ぐ保証を与えてくださっています。そしてその保証が聖霊なのです。エペソ 1-13 と14にこう書かれています。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。そう書かれています。聖霊の証印という言葉があるんですが、この証印というのはその牧場で自分たちの家畜であるということをですね、区別するために、ちょっとひどい話ですが、焼きごてにその牧場の名前を刻みまして、動物の皮膚に火傷をさせて、その跡を残すわけですね。焼き印をしたわけです。現代では IC チップが使われます。この耳のところにそのタグをつけたり、体に埋め込んだりする。そういうわけですが、同じように私たちは聖霊の焼き印を受けています。聖霊のチップが私たちの中に埋め込まれているのです。私たちが神のものである、神の子供であり、やがて神の国を相続する、その保証を聖霊によって与えられているのです。神の国を相続するのはまた将来のことだけではありません。今ここで私たちは神の国を体験することができます。天に積んだ宝は神の国では何万倍にもなるでしょう。でも地上でもその配当を受けると聖書は教えています。聖書に明かしされているように、神様に従った人は皆満ち足りた人生を送っています。たとえ貧しさの中にあったとしても、信仰に富むものにされています。信仰による知恵、力、命、喜びに満たされて生涯を送っています。教会に集う私たちは皆生まれた国も、そして出身地も違います。境遇はみんなバラバラです。けれども信仰者たちには共通したものがある。礼拝に集まるために私たちはそれを感じますね。私たちは皆同じ父の子供です。神の家族です。私たちは皆声を揃えて全能の父なる神様を告白します。主の祈りで天に増します我らの父よと一緒に祈ることができるのです。私たちの来たところはみんな違います。出てきたところは違います。でも、行くところは同じなんです。それは天です。地上の国籍は違っても、同じ天で生まれたもの。私たちは皆、祖国に帰るのです。聖霊は、ペンテコステにこの地上に降りてこられ、世界の救いのために今も働いておられます。聖霊がこの神の家族をもっと多く生み出してくださるように、神様を父よと呼んで礼拝する人を増やしてくださるように、神の国を目指して旅するその人々を加えてくださるようにと祈ろうではありませんか。そしてこの聖霊の働きを日々に体験して神様を崇めるものになりたいと思います。お祈りをお捧げしましょう。私たちに聖霊をお与えくださった主なる神様、今日のペンテコステに私たちのために聖霊がしてくださったことをいくつか確認することができました。ありがとうございます。聖霊は今も私たちとこの世界のために働き続けてくださっています。私たちは小さい者たちです。力のない者たちです。でも、そのことを嘆くのではなく、聖霊の力強いお働きに信頼して、歩み始めることができますように。 主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。